YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月26日火曜日第376回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように生け花摂取流は次期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先日の7月24日には、いよいよまあ、アナログ放送が廃止されましてね、日本で初のデジタルテレビ放送が開始されるについて、まあ巷ではもっぱらその話題に右往左往したり、まあ終始しているようではございますけどね、振り返ればまあ個人的には1989年のね渡米以来、帰国後2年半にわたって、テレビを全く見ていなかった時期のことを考えると、この度の機会も、それもまあ現象としては、ありかなと思ったり面白いのかなっていうことでね、せっかくだからまあどこまで放置できるかとかね、いうことで、禁煙のある禁テレ、あるいは放置テレをですね、実施中といった、そんな完全無欠のアナログ人間、サママンことキーボーイトと、そしてこちらは、ブログを拝見したところによりますと、ライブや動画配信、ね、スタジオ等、と何かとお忙しいながら雨にも負けず風にも負けず頑張ってますといったですね、常に、精力的かつボイッシュ&時々うさぎ耳といったそんな学F第4週目隔月女性アシスタントといえばこちら。
こんばんは、阿久津香織です。
は？
阿久津香織です。こんばんは。
もう一度。
阿久津香織です。
どうあれ、阿久ちゃんですか？
阿久ちゃんです。
阿久ちゃん、どうされましたか？
阿久ちゃん今日来ちゃいました。
来ちゃいましたの？いや、第4週隔月パーソナリティということだと、さっきのアナウンスした通りですね、はい、まあまあいつもと普段ボイッシュなミエルさんが起こしということなんですけども。
そうですね。
どうされましたか？何かこの辺にちょっ とお祝い事とか弔辞があったりとか。
あ、そうですね、ちょっとキーボーさんにちょっとお祝い事を。
あ、お祝い事ですか？
はい。
それやったらいいわね。
はい。
別にその、お悔やみに来たとかそういうんじゃなくて、そっちは具合悪いですけど。いやいや、そう、実は、リスナーの皆さんには何を隠そうですね。今日はちょっと、まあ、三枝田さんがね、プライベートにちょっと、まあ、このご不都合といいましょうか、まあ、体調の変調とかがあったりとか、喉の方がね、あんまり芳しくないということだったり、はい、あるいはちょっともろもろ諸事情ございまして、今回ご出演がないということでですね、はい、本来ですと隔月、三枝千恵さんと一緒にお送りしてまいります第4週目の学大 FM なんですけども、実はもう私の方でねご無理を言いまして、第1週目担当の天音夏さんの 妹分、阿久津香織さんにお願いして、お手伝いいただくということでね、こちらの方は帰って申し訳なかったんですけど、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それはもう結局流れとしてはあれなんだよね、阿久津ちゃんはこの放送が始まる前に、
はい、
もうすでに希望さんにお付き合いいただいてたというのがね。
はい、そうですね。
何を隠そう、もう 昼前から会ってんだよね。昼前でもないか、昼、お昼過ぎか。
お昼過ぎからですね。
だよね、暑い中をね、平石の親父来ねえし、
開かないし、
古本屋の親父来ないし、みたいな。だって、連絡したら、連絡先も俺、ちょっと、いや、うかつだったのよ。
はい。
だから、リスナーの皆さんに後でご説明しますけど、うん、今日ちょっとな、
はい、
取材があったのな。
そうですね。
で、それで平石さんをお借りして、そこで、まあ、いろいろと、インタビュアーの方とトークするっていうことだったんだけど、はい、もう早くから平石の親父にはお願いしてて、その時間に行きますよって言ってたんだけど、店、はい、シャッターバリ降りてるし。親父聞こねえしみたいなね、連絡取れねえし、だから俺も安心しきっちゃってたから、はい、親父の直の電話をさ控えてなかったの。だから暴走をしちゃって、
はい、
これでね玄関先にあったお友達だか関係者の方に間接的に連絡して、
はい、
親父の直の電話番号を教えてもらって、それで連絡してようやく連絡取れて、ああ悪い悪いみたいな、怖い悪いじゃねえよみたいな。で、まあ、でもね、一応時間までにその取材のクルーの方たちがお越しになるまでに来てもらって、
はい、
一応まあ事なきを得たわけですけども、何があったかと言いますと、お昼のあれはですか、3時半の約束だったんですけどね、
はい、
まあまあ某放送局の 取材があるということで、はい、そちらのクルーの方たちが平井さんにお越しになっていただいて、古本屋のね、
はい、
まあ、学F から西口に出て、交番側に出て、で、高架線上にドーンと行かれますと、あれは、なんだ、山崎のデイリーフーズじゃないな、なんだ、3A か、3S、
あ、なんかコンビニあります
よね。コンビニありますよね、はい。あそこからちょっと行ったところに、古本屋のね、平石さんっていうところがあって、で、そこにまあ、電撃ネットワークの、牛蔵さんとか、もう牛蔵さんはちょっといらっしゃらなくなったんだけど、サンゴ15さんだとか、
はい、
あと、なんだっけな、ターボさん。
うん、
なんとかターボさんっていう、でターボさんね、ポルシェさん、
ポルシェさん、
ポルシェなんとかさんっていう方がおいでなんだね、結構著名な方がおいでで、はい、でそんなことで、日替わりで、店長やっておいでの、まあ古本屋ながら、カウンターがあって、でそこでドリンクが飲めたりとか、まあもちろんお酒も飲めるし、はい、お食事もできるという、まあちょっと一風変わった古本屋さんがありまして、そこでまあ取材を受けてね、
はい、
でその後、いつもの例の、それこそ冒頭でいつもご紹介しているいけばな摂取流さんに移ってですね、はい、このビルの屋上で、歌ってたんですよみたいなことでね、またそちらで恋の街楽大をで、お嬢も一緒にコーラスパートで歌っていただいて、コーラスパートになったかどうか分かりませんけど、まあ、そんなことがあって、
はい、
その流れで学芸府にもご参加いただいたということです。お嬢も今日一日、長い一日になっちゃったんだけどね。
あ、大丈夫です、楽しいので。
大丈夫ですか、
はい、
どうでしたか、取材の方はそんなこんなで。
あ、でもすごい楽しかったです。
そうですか、
はい、
ね、じゃその辺の詳細はまた後ほど詳しく、お伝えするとして、
はい、
そんな阿久津香織さんとご一緒にお願いする学大 FM ですけど、さあお嬢的にはこのところの近況とか印象を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、あ、
うん、
天音夏さんと一緒に、
なっちゃんと
ニコニコ動画の、
おー、ニコ動ね、
はいはいはい、悪魔の時間第1回
を、いかがですか。動画です、動画放送ですよね。
動画放送です。
もうだってテレビじゃないですか。
テレビですね、もうパソコンで見られちゃうテレビですね。
大丈夫した、
なんとか大丈夫でした。
お、楽しかった、そちらの方も。
はい、すごく楽しかった。
反響反応も結構あったらしいじゃないですか。
そうですね、かなり。
あと何百件とかアクセスあったの。
あ、アクセスは27件だったんですけど、コメントがすごい400件近く。
だからそれをアクセスというのよ。
あ、そうですね、はい、
すごいじゃないですか。、はい、コメント400件も寄せられたの。
はい、
まあ一人の人が400件ってことも考えられなくはないけどね。
一生懸命。
いやそれは全部山猫とか金蔵ですか、分かりませんけど、でもまああれですか、楽しく、あの滞りもなくできたということで、
はい、すごい楽しくできました。
大丈夫かね、テレビ。ラジオだからなんとか通用してるようなもの。まあでも最近ね、お嬢もなかなかこう、ラジオの放送にも慣れてきて、腕前も上がってきたことで、
ありがとうございます。
テレビに本当に嬉しそうな顔してね。
嬉しいです。
でしょうみたいな。いや別にそのドヤ顔っていうんじゃなくて、
はい、
なんかそういうやってる感じが楽しすぎなのがいいじゃないですか。リスナーとかそういう動画を見てくださってる方に伝われば、
はい、
ね、その笑顔だったら皆さんも喜んでくださると思います。どんな内容だったんですって。
内容は、うん、最初自己紹介した後に、はい、モノマネを少し。
あんたモノマネ大好きだね。この前もなんか罰ゲームでどの頃言った
り、はい、
まあ、それでどうだったん
ですか。モノマネでゴリラの真似をして。
、はい、
あとはみんなでイラストを山猫さんとナスさんの絵を描きました。
あ、そうなんだ、はい、まあまあ安い内容には違いないけど。でもまあこう言っちゃ失礼だけど、まあでもニコ動もね、変な話、そういうのが、例えば女装してベース弾いたりとかね、何かこう腰振ってるだけのものがそれほど何十万件アクセスあったりするようなこともありますから、
はい、
まあ、それはそれでいいんだろうね。ましてあなたのファンたちにしてみれば、まあ、なっちゃんあなたのファンにしてみれば、とりあえずお顔が拝めるというだけでもな、それは結構な企画だに違いないわけですし、まあそうですか、まあ、今後もだから大いに頑張っていただきたいと思いますし、
はい
はい、でそれ他にはプロモーション的なことだとか、ご自身の、セルフプロ、まあ、そのセルフ情報ですよね、その辺なんかいかがですか、お芝居とか舞台とか声優関係とか。
あとアイドルの、
はい、
曲のオーディションがあります。
アイドルユニット言ってましたね。
はい、
あのなんかもうユニット名が決まっておいてないですか。
はい、ユニット名がカラフルバードです。
カラフルバード、
はい、
かっちょいいじゃん。
かっちょいいです。
かっちょいいね。
あのその
全然今日の、はい、お洋服はそんなカラフルっていう、なんとなくちょっとこうババシャツっぽい感じ、うん、ババシャツでもないけど、
鼻がのババシャツっぽい。
失礼した。
大丈夫です。
大変若い娘を捕まえて失礼な言い方ですけども、もうちょっとカラフルでもいいんじゃないですか。
そうですね、じゃあ次からちょっと、は
い、ちょっと読んでもらっていいですか、その文字を。
文字を、うん、 オオンリーユー。
はい、ありがとうございました。なんか横文字がね書いてあるシャツをお召しになってるわけですけども、はい、そんなカラフルバードのメンバーになれるかどうかみたいな。
あ、一応メンバーにはなれたのですが。
あ、なってんだ。
売ったあの鳥肌デビューシングルです。
おお、それに参加できるかどうかはメンバーなのに歌えるかどうかっていうのはまだそっからのこうオーディションってことになっちゃうわけ。
そうでございます。
AKB みたいだね。
そうなんです。
すごいね。でそのトップに上りつけて詰めていかないと歌レコーディングに参加できないんだ。
参加できないかもしれないですね。
そこはちょっと頑張りたいよな。
はい、
そうですか。
頑張ります。
はい、まあ、そんなことも含めてですね、ぜひその辺の情報もまた楽譜にてですねアナウンスしていただけたらと思いますけども、その他お芝居とか告知はどうですか。
お芝居は、あ、今週の土曜日に、はい、なんかラジオドラマですか、なんか声だけのドラマを撮ります。
そうなんだ、
はい、
はいはいはい。で秋口にはまたそれこそなっちゃんの姉貴分の前田さんとも一緒に舞台をなさるご予定がある、はい、それはもうタイトルとか決まってたりとかここでアナウンスして明記なんですか。
タイトルはまだ決まってないんですけど、うん、11月の26、27日の最後の週の土曜日、日曜日にやります。
ああ、そうですか、
はい、
目白押しじゃないですか。結構忙しく生じじゃないですか、若干21歳で。
そうですね、すごい嬉しいです
ね。え、
はい、
それ頑張っていきたいですよね。ますますね。
はい、はい、
もう楽譜知らないとか、
いや、
あの楽譜来ないっていうことないように。
そう、そんなことはないです。開けます、開けます。
そうですか、
はい、
はい、そんなことでね、今日も元気いっぱいの阿久津さんと一緒に、放送の方お付き合いいただけたらと思いますし、今からでも楽譜的にはね、
はい、
特にゲストもございませんこととて、ライブ方式でオープンマイク的にですね、どうぞ皆さんお気軽にご参加いただければと呼びかけさせていただきながら早速始めてまいりましょうか、
はい、
いつものサンママンことキーボー伊藤と
阿久津香織の
学大
FM。
始まりました学大 FM でございますけどね、まあ今日は本当にそういった意味で朝って言いましょうか。私はもうだから朝から準備してるわけですよ。もう昨日から準備してるわけですけど、はい、やはりでもまあ取材となるとね、
はい、
一通りそれこそもうオファーがあったのは 2,3 週間ぐらい前だと思うんですけど、
はい、
それから準備始めてなんで、それはやっぱりね、言っても作ってらっしゃる方が大変ですよ。あれ、いろいろ調整があったりとかね、でまあこちらの調整、それこそタレントさんの方の調整、
はい、
でご自身のその曲の方の調整、
うん、
もういろいろ大変だと思いますよ。そんな中で、こう申し上げちゃなんですけども、番組的にはね、多分ね1時間半とか2時間ぐらいの番組だと思うんですけど、その中で枠として皆さんが出たいわけだし、皆さんのことをアナウンスしなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
だから言っても15分かその辺には違いないんですよ、だからつって別にそれを、バカにしてるとかそのことはありがたみがないとかいうことじゃなくて、むしろそれだけの部分に凝縮してエネルギーだとか能力がこう、なんていうのかな、集中してるっていうのかな、
はい、
うん、圧縮されてるような感じっていうのはまさにいろんな部分で才能とかエネルギーとか、もちろんパッションでね、情熱もそこに、注入されてるわけですから、いや、その辺に関してはね、まあ今日もちょっとそのインタビュアーの方にご同業ですからみたいなことで、
はい、
ちょっとライバル視してんですよみたいなこと言ったら、なめんなよみたいなこと言われましたけども、足元にも及ぶかみたいなこと言われて、それはそうなんですよ、それはそうですけど、でもやっぱりもうそういうことをね、目の当たりにして勉強させていただきながら、
はい、
やっぱり私らでもマイナー放送でいかにもその脆弱な、ね、放送局には違いないですよ。だけど向こうはだってユーザーなんかすごい何十万とか何百万おるわけですからね、
はい、
だからそれから比べるとうちなんか本当にもう 弱小には、弱小零細には違いないけど、やはりそういう、まあ、濃密な、ね、ものが、
はい、
番組としてそういうものを作っておいたというものを勉強させていただいて、私もそういうのをこう反映させて頑張っていかなきゃなと思われた次第ですね。
はい、
キボさん結構いいこと言ってるでしょ。
はい、すごくいいこと。
でも本当その気持ちになるよな、ああいうのを参加させてもらうとな。
そうですね、はい、
皆さん本当一生懸命だもんな、真剣だしな、
はい、
まあ、笑うとこ笑ってたけど
私
はいはい、まあまあその辺置いといて、
はい、
はい、まあまあ学業的にはそんなこんなで頑張って今日の放送もお送りしてもらいたいと思いますし、そんな取材情報の方もですね、後ほど詳しくご紹介できると思います。 ますんで、お楽しみにお聞きいただければと思いますよ。まずは最初、本日の各館のメールの紹介から、はい、今日の放送を聞かせていただきましたよ笑いということでいただいておりますのは、はい、西尾ゆり子さんですね、はい、いやいや何かその場にいなかいないからこそという感じでもっといじってくださって大丈夫でしたよ、こういうの慣れてますからかっこ笑い、次回のミーティング大丈夫とのことでありがとうございます。その日は仕事終了後に伺いますが今から楽しみにしております。あと遅ればせながらようやっとブログ立ち上げました、更新頻度はサボり気味になるかもしれませんがよかったら、いや大丈夫ですよ、もう更新頻度こう2回更新されてましたから、よかったら聞いてみてくださいませ、どうぞよろしくお願い申し上げますということで、第4週目隔月パーソナリティの、西尾さんからいただきましたけど、ね、はい、今日はだからたまたま西尾さんと三枝知恵、西尾さんと三枝知恵さんという形で来るところが、まあ、三枝さんの方がちょっとこぼれちゃったという形にはなっちゃったんですけどね、はい、西尾さんの方は至って健康でですね、うん、まあ、次回の放送では、まあ、西尾さんにお願いしたいわけなんですけども、
はい、
なんといってもこの前のパペラライブでは
い、西尾さん初対面でしたね。
お三女とも揃ってきてくださって、
はい、
どんな印象でしたか西尾さんは。
西尾さんはすごい
気さく
ですね。やっぱ、うん、豪快ですね。
豪快っちゃ豪快だよね、
はい、
ちょっとガハハ感あるよね、
うん、でもやっぱ羨ましいですね。
おお、見習いたいです。どの辺が、
ああいうこの喜劇というかやっぱりこういう感じ、
キビキビしてる感じあるもんな、
はい、
あ、
羨ましいので見習いたいと思います。
バッサリ切られそうだもんな。ていって感じだもんな。
ぜひ切ってほしいですね。
切ってほしい。
なんか切り返しとかしたいです。
いやもうでも向こうは多分すごいポントでも長いの持ってきそうだから、うん、あなたなんか多分ちょっとこうなんかね、脇差しぐらいの感じじゃない。向こうはもうそれこそ佐々木小次郎ばりの長ドス持ってきそうな感じが持ってそうな感じあるから、その辺はズバッと切り込まれそうでな、はい、そのぐらい豪快な印象あるよな、
はい、
あ、西尾さんでもすごくあれでしょ、人当たりもよくて、
はい、
優しいお姉さんって感じあったでしょ、
はい、
受けるとかでも受けてましたか。
受けるとこは受けてました、うんうんうん、あ、パペラライブさんですか、うんうんうん、はい、すごく、
はいはいはい、あ、こんばんは、ようこそいらっしゃい、あ、まあどうぞおかけになってください、いらっしゃいませ、はい、そんなこんなでね、そうじゃなくてね、
はい、
まあまあ学大 FM と言いますけどね、はい、ラジオ放送の方を楽しみながら、もしよろしければまた飲食ね、ドリンク楽しんでいただければと思います、はい、そんなこんなでですね、さあ西尾さんのアナウンスはこの辺にして、続いて、
はい、一昨日は長きにわたりお付き合いいただきありがとうございました、
はい、
ドラムス白井さんです、
はい、
さて学大駅付近のライブハウスの名称を今一度教えていただきたくメールした所存でございます、はい、うん、よろしくお願いいたします、
はい、これはどういうことかと言いますと、はい、私が屋上パフォーマンスで10周年イベントライブをやった時に、まあ、それ以前からの長きにわたるお付き合いなんですけども、はい、ドラムで、お手伝いいただきました、うん、ドラム師の白井さん、はい、もうヤマハのドラム講師をやっておいで、長きにわたってやっておいでで、
はい、
メジャーどころのアーティストの方たちのサポートメンバーとしても、うん、もうバリバリやっておいでの一線の、まあ、ドラマーなんですけどもね、
はい、
まあ、学園ふとこの放送とか結構聞いてくださってるらしいんですよ。私は長いお付き合いで、まあ、ため年だもんですから、はい、ドラムの白井さんというよりも、まあ、ウルトラマンつながりでウルトラマン世代ですから私ってね、はい、仮面ライダーとか、うん、まあまあ、怪獣王子と呼ばせていただいてるんですけども、レッドキングとかバルタのステージ大好きだもん
な。あ、そうなんですか。
そうなんです。ドラマーなのにそういう、こうファンキーなとこがあってみたいな、
はい、
まあまあそんなことで、その楽曲を聴いてくださったりとか、私の屋上パフォーマンスの屋上まで来てくださったりなんかして、前々からそのライブについてね、伊藤さんはライブやんなきゃダメよというふうにお声かけてくださって、はい、ただなかなか私がほらそういう踏み込みが甘かったりとか、まあまあ音楽的素養も大したこともないもんですから、でもちょっと体のこともあったりでね、はい、ちょっとライブとか離れてたんですけども、白井さんがそういうふうにして、やっぱりライブやった方がいいんじゃないっていうことでお声かけていただいて、この前久しぶりに会って、
はい、
いろんな方にちょっとお話しして、うんうん、またどんどんやっていこうよというふうなことで、で学大近辺にはね結構ね、メープルハウスさんだったっけな、あとひもんやの方にもまた一軒新しいライブハウスができたりして、
はい、
箱はあるんですよ、うんうん、だから、もしそういったことで、バンドとしての何かまとまりができるようだったら、キンキンにまた、キンキンか、まあ、 ファーラウェイか分かりませんけども、お知らせできるようだったらね、皆さんにまたお知らせしてライブにお集まりいただければと思いますし、実際にでもね、フルバンド見たことないでしょ。この前バイオリンとアコギだけだったから、エレアコだけだったから。
バンドさん、あ、でも一応見たことは
YouTube かなんかで見た、
あ、ちゃんとライブハウスに行って見たことはあるんですけど、
うん、違うさ、キーボーさんのさ、
あ、ないです。
ないだろ、
はい。
この前のからまたさらにゴージャスになるんですよ。あれにドラムも加わって、はい、ベースも加わってエレキギターも入ってって、これは見てみたいでしょ。
見てみたいです、すごく。
そういう風に返事とかしょうがないもんなってな。
あ、じゃあ、あの前すごいバイオリンさんとですごい素敵だったじゃないですか、
うん、よかったですか、
はい、
うん、
なんですごい見てみたいです。ですか、グワッてなったやつ。
本当ですか、
はい、本当です。
超すごいですから。
本当ですか、
はい、ボリュームも満点ですから。
すごい楽しみです。
その辺もまたね、その時には白井さんに叩いてもらうことになると思いますんで、
はい、
ぜひお楽しみになっていただければと思います。またね、お客さんとしても、どんどんとね、あのなっちゃん、西尾さん、また金ちゃん、お運びになっていただいて、盛り上がっていただいたり、はい、盛り上げていただければありがたいなと思ってますけどね。さあさあ、ちょっと今度は硬いところになりますけれども、
はい、
といただいております。経済界。支店経林荘雑誌ということでね、経は桂というですね、林は林、荘は、はい、旅館の何々荘の荘ですね。雑誌は雑記の雑、
はい、
に詩は歌の詩ですね。経林荘雑誌というんだと思うんですけど、まあ、詳しくは皆さんお調べになっていただけたらと思いますが、そちらに寄せてということで、衆議院議員海江田万里事務局さんからいただいてます、
はい、
私の好きな漢詩に江戸時代後期の日本人、広瀬淡窓、広瀬、ね、淡窓淡いに窓、
はい、
が作った漢詩の漱石の一つ、経林荘雑誌がある、彼は文語、のこれ文語というのは豊かな跡って書いて文語と読むんだね。九州の方ですわ、
はい、
国平って読むのかしらね、国の日の田んぼの出身で、郷里に経林荘という名の私塾を作り、高野長英や大村益次郎、などの多くの人材を養成した。私も何年か前にその跡地を訪問し、教育方針などの説明を伺ったところ、市の詩のだな、これ歌の大意は、経林荘に集まった若者たちは、はい、郷里を遠く離れて他郷に来ているが、まあ、よその土地に来ているがということだよね、
はい、
弱音を吐くな、うん、同じ綿入れを着た仲間がいるじゃないか、
うん、
お前は川へ行って水を汲んでこい、私はかまどにくべる薪を拾ってくるからといった意味で、私はまさに今の日本は、各人が同じ日本人として協力し合うことが必要だとつくづく思う。それができない理由の一つは、私は特に子供の頃から、こうした歌に触れる機会がないからだと思っている。しかし国難の時代の今こそ、日本人の先達が作った、漢詩の名作を学校教育などで学ぶべきではないだろうかということですね。何のことが分かりますか。
いがみ合ってないで協力しろってことですか。
もうそのままでよろしいんじゃないですか、解釈としては。
大丈夫ですか。
すごいですね、やるんだね。
ありがとうございます。
あなたにありがとうございますって言ってみんな片付いちゃうからな、とりあえずね。そういうことですよ。でもまさしくね、
はい、
はいはいはい、まあ多分私の説明の仕方が上手だったのか、まあ海江田さんの、まあ、文脈がやっぱり優れてたっていうことには違いないと思いますけど、その通りですね。だからそれで民主党だとか自民党だとか、
うん、
もうそれこそ何ですか、野党与党ね、そんなこと言ってないで、結局今は国難の時代なんだから、
はい、
そういうことをもう抜きにして、一つの、まあ一つの国家単位としてまとまって、いろんな形で救済を試みたりとか、これからの躍進に向けて、頑張っていくことじゃないかと、それがいいんじゃないかっていうふうな教えだというふうなことだと思うんですけどね、
はい、
お嬢もその辺はいかがですか。
でもそれは本当すごく思いますね。今なんか菅さん一人になんかみんな、
はい、
民主党の方もなんかすごいバーバー言ってるじゃないですか、うん、今そんな揉め事を起こしてる前にまずいや待ってって今世の中見ようよって感じですよね。
すごいな、なんかあの朝とか昼帯のコメンテーターみたいなのな結構まともなことをしたじゃないですか。
そうですね、やっぱそういうあれはやっぱまともなことを考えてますね。
なんでまた書いてんだ。
や、また書いてないです。あ、足です、足。
足を書いてるのか。いや、せっかくいいコメントくれたのに、なんで、照れてるにしても、なんでボリボリ書き始めたから、急にと思って。
なんか恥ずかしいですね。
あ、恥ずかしいってことね。はい、全然恥ずかしくないです。的を得てますし、素晴らしいですよ。ね、だからそういう 若い人たちのこう感性というか、また率直な意見もどんどん伺いたいと思いますんで、はい、そういったのをね、また、お嬢からもお寄せいただきたいと思いますし、リスナーとか関係者の方からもまたどんどんとね、ご意見、ご感想をお聞かせ願えればと思いますよ。はい、続いて。
伊藤兄貴様、はい、梅林亮さんです、はいはい、六本木で昼間ラジオをするかっこあるいはプロデュースをお願いできるなら場所を貸してくれるお店があります、はい、ご連絡ください。
はいはいはい、これはだから多分こちらのインファームさんにお伺いする前に、はい、私のその古くからの友人のいつもご紹介している新橋のね、はい、バーニーアップっていう、それこそおでん屋さんなのにバーニーちゃんがいるお店、うん、はい、のマネージャーをやっておいでの梅林さんがね、はい、まあ当時まだこちらに伺う2年ぐらい前に、スタジオがどっかね適当にいいとこないだろうかっていう、ね、お話をしてて、はい、でたまたまねそこの六本木の方でラジオをするお店ができたから見つかったので、場所を貸してくれるっていうことでいかがだろうっていうふうなご案内をいただいたんですけども、はい、まあ当面こちらで全然不自由もなくして、まあ、本当にマスターもよくやってくれてるし、あなたのファンとかもたくさん、ね、できつつあるわけだから、うん、学園的にはこちらでいいんだけども、はい、だから六本木でっていうとほら学園そのものも向こう行っちゃうと、やはり学大 FM ではなくなっちゃうん で、
そうですね、
そこはまあプロデュースさせていただくというふうな形で、いろいろとご相談に乗らさせていただいたりとか、今本当にほら震災のことがあって結構そういうコミュニティ的な発信媒体を持ちたいという、はい、そういう方多いのね。これ言ってる意味わかるでしょ。
あ、わかります。
だからあなたもほら結局福島の方でね、はい、まあ、あちらの方に、ご出身されたのか、またおなじみがおいでなのか知らんけども、要するに、地域に根ざした形で貢献したりとか、地域ならではのメディア発信ができないと、要するにその大手のメジャー局は大手のメジャー局で結構なんだけども、行き届かない、
そうですね、
部分が多々あるので、だとしたら僕たちの力で情報発信したいんだっていうことは結構おいでみたいで、そのボリューム感で今増してるみたいなんですよね。
はい、すごいですね。
すごいですね、はい、だからそれこそあなたたちのニコ動に関してもまあそういうことだと思うんだけど、やってる内容はどうか知りませんけど、ここだったらまたなっちゃんにまたお叱りを受けるんで、なっちゃんごめんね金ちゃん ね山根子さんにも申し訳ないんだけど、ただだから絶対学園がねそんな高尚なことをやってるとは申し上げませんが、やはりこう地域に根ざした形でのそういう情報発信していきたいという方はね、はい、これだけボリューム感が出てきてるんだということだよね。で場所もねなんかすごくテレ朝に近かったりとか、
あ、すごい、
ビバリーじゃない六本木ヒルズにも近いとかで、ロケーション的にもいいところらしいのよ、
はい、
だからぜひ興味と関心あるんで、お嬢とかもどう、ちょっと一枚噛んでみるっていう。
あ、でももしかませていただけるなら噛んでみたいです。
ここはだって逆にはい、サテライトみたいになってて、本当に1階でお客様相手にしながらおしゃべりできるようなロケーションらしいんで、それだけでもいいよね、
はい、
そういった部分で言うとね、だからお嬢は女性のアシスタントとしてもし協力してもらえるんだったら、今から本当にお願いできたとしたら、そっちはそっちでまた人気者になればいいんだからね。
はい、
ね、
はい、
いやいや、それいい加減なお返事じゃなくて、
もし本当に、本当に協力させていただけるならしたいです、
ね、どんどんやりたいよね、
はい、
それはまた夏姉にもお願いして、
はい、
なっちゃんにも、まあ、協力いただけたらね、協力いただいて、だからどんどん要するに何を言いたいかというと、楽しいことをどんどんやっていきたいなって話
です
よ
ね。そうですね、はい、
ね、はい、そんなこんなで、さあ最後のメールになりますけども、お世話様ですって形で、はい、某 FM ラジオ局 Y さんね、池原教室の増野さんにはご挨拶させていただき、当日の流れについてもご説明させていただきました、はい、ロケ原稿を添付させていただきますので ご確認いただければと思います。また衣装を着て歩いていただくことは可能でしょうか。最後に恋の街楽大を歌っていただければと思っています。もろもろお手数をおかけし申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いしますということでいただいていますのが、まあ、ここまでが某 FM ラジオ局 Y さんとしてたんですが、
はい、
一応取材ももう今日終えたので、
はい、
アナウンスしても平気ですよっていう形でご了解をいただいたので申し上げると、
はい、
その某ラジオ FM ラジオ局っていうのが どこでしたっけ
FMJWAVE
さん FMJWAVE ですよ
J-WAVE
さあ、はい、J-WAVE さん私 J-WAVE さん本当出たかったのよね昔から、うん、これはお世辞でも何でもなくて、はい、あの私行きつけの床屋さんがあって、
はい、
その床屋さんでいつもねあの J-WAVE さんがね BGM で流れてるの、
はい、
でそれを聞きながら私散髪してたわけさ今まで、はい、でこんな放送局に俺が散髪してる時に俺の声が流れてきたり、うんうん、曲がかかったりすると嬉しいなと思いながら、
はい、
あの散髪してた時期もあるわけさ、うん、ということは今回の収録で無事何事もなく
はい、
オンエアされたとしたらその状況がまあそのね、私がイメージしてた状況が体感できるわけじゃないですか、
はい、
まあ、その日に僕が散髪行くかどうかは別としていやこれ録音しなきゃいけないんで多分自宅で聞いてると思いますけど、ただ言ってる意味わかるでしょ。
わかります。
要するにあの NHK 本に出たかったな、紅白出たかったなと思う人がそこで出て歌えるようなぐらいの感激と、はい、いやこれ J-WAVE さんに聞いてくれたとしたらね、
はい、
あのお世辞でもベンチャーでもなく、うん、本当にそのぐらいのつもりであのずっとおりましたんで、今日はそういった意味でも感慨深いと言いますか、大変ありがたいと言いましょうか、まあ、ちょっとこう安堵してる動きもあって、安堵してるって言ったって本当に放送自体にも良かったのかどうなのかちょっと分かりませんけどまあまあとりあえず ご案内しておきますと、
はい、
改めてご紹介しますと、そんな FM J-WAVE さん7月29日金曜日の、4時半から午後4時半からですね、はい、8時の枠でお送りしておられる番組で、放送予定に一応なっておりますって言いましょうか、まあ、放送予定されるには違いないと思います、
はい、
ほどのことがなければ、でご出演の方がアンジャッシュさん、
はい、
アンジャッシュ分かりますか。
分かります、
はい、小島さんと渡部健さんでやっておいての渡部さんの方がお越しになっていただいて、私どもに何かとインタビューしていただいたというふうなことだったわけですけども、番組の方がサーカスサーカスということで、いろんな地域を回って、その地域の中でのいろんなこう、まあ、珍しいお店だとか興味とか関心の終わりのところにですね、突撃取材みたいな感じの番組ではないかなと思うんですね。だから前回が亀有あたりだったのかな、亀井戸だったのかな、あの辺を取材しておいでだったと思います、
はい、
それで、まあ、今日は学芸大学駅周辺特集というふうなことで、うん、なんとこの学大 FM とサンママンガに白羽の矢が立ったということで、
はい、
取材を受けたわけですよ。でそこにお嬢がね、
はい、
まあ、アシスタントとして参加されてしてくださったということだったんですけども、
はい、
さあそんなお嬢的にはいかがだったですか。
いやでもなんかこう撮影されてる方の、
はい、
この裏側から
裏方としてね、
はい、覗けたので、
は
い、
おーお
ーすごい楽しかったです。
そうですか、
はい、
そう言っていただけるとありがたい。もうだって冒頭にも言ったみたいにね、あの最初のインタビューを受けるはず の古本屋の平石の親父来ないしねえ、まあ、増野さんのところはね、
はい、
あそこはきっちりしておいてたから、またご迷惑をおかけしながらもいい取材をさせていただいたと思うんだけど、あ裏方ながら見ててそれはそれで、楽しかったと、
はい、
どんなことなんか気づかれたようなことありましたか。
気づかれたのはこの始まる前にその本屋さんで、
はい、
希望さん中でスタンバイしてらっしゃったじゃないですか。その時にあちら側から渡さん歩いてくる時に一回
渡部さん、
失礼しました、渡部さん、渡部さん、渡部さん、失礼しました、
はいはい、
やっぱさんまさんの格好が気になったみたいに、
そうそうそう、
やっぱちらちらと何回かの、うん、こちら側を、はい、見てくださってたんで、はいはい、やっぱりさんまの格好気になるんだなと思って、
あそこがまたね、
はい、
俺も伊達にやってないから今、まあ、ちょっとこうやって落ち着いたから言えるんだけど、あそこら辺も一つだけちょっと技というのは、
はい、
あれで俺はオープンに向こうに向かって出てかなかっただろ。
あ、そうですね、一回左見てから
一回向こう向いて、はい、渡部さんの側じゃないのを見て背中見せといて、
はい、
でくるっと振り返った時にその渡部さんがこれだみたいな感じだったでしょ。 あそこで一つワンクッション置いて緊張と緩和でっていうと、ドーンとあそこで開けごまになるわけですよ、
はい、
でいきなり行ってドーンと見せちゃう、見せちゃわないところに、
あ、腕をお持ちなんですね
っていうほどでもないんですけどね、まあ、だけどあの感じで渡部さんがぐっと来てさ、
はい、
いや何やってんすかみたいな感じでガーッとこう距離感が近づけたでしょ、
はい、
であそこからこう一挙にこのさんまマンが 何者なんだみたいな話に持っていけるわけじゃないですか、
はい、
だから、そういった意味で言うとね、ちょっとこちらも工夫しながらと、いうふうな武器もあったんですけど、まあ、そんなの些細なことでやっぱ ぱりそこはもうプロのお笑いの方だから、うん、あ僕らも言ってもほら結局、うん、こうやって MC とかね、ディスクジョッキーやらせてもらってますが、喋、はい、りの専門って言ってもね、高橋入れてますから、向こうはもうそれこそ百戦錬磨だし、引き出しももうね、それこそ富士山ほど引き出し持ってるんだから、だとしたら、富士山ほど引き出して変な、ね、変な引き出しだとしたら、まあそこら辺はね、
はい、
いやもうそれこそマシンガントークでいろんな部分でだいぶそこちらもいじられ放題いじられましたけど、
ね、
客観的にでもその辺はどうですか、見ててその要するに番組の制作サイドのお話じゃなくて受けてる、はい、受けてないとかトークのボリューム感とか面白さに関してはいかがでしたか。
あ、トークのボリュームはすごい面白かったです。
そうですか。
やっぱり渡部さんがやっぱりもう剣お持ちでしたね。すごいもうバサバサ切るような
結構鋭いなんか刃だったよな。切り口が鋭いかったよな。
すごい研いできたんだみたいな。
普通ねもうちょっと対応力あるし切り口だったらねそんなでもないんだけど、要するに皮ぐらい切られても、はい、今日骨ズバズバ切られちゃってたから
切られてましたね。
いやさすがにプロのツッコミはすごいわと思って、いやだからその辺がねなんとなくその、まあ、番組聞いていただける方に伝わって喜んでいただければいいなと思うし、はい、ただむしろスタッフ側のクルーの方に受けてたの
か。そうですね、すごい受けてましたね。
それはありがたいなと思って、はい、だからやっぱりそこはその普通の商店主の方とか、まあ、普通にその靴屋のお姉さんとかお兄ちゃんとかだとああいう対応はできないと思うし、うん、俺もほら予定帳は嫌いなんでちょそれよとするじゃない、
はい、
その輪っから外れとそこを渡部さんが引き戻そうとするみたいな感じのね、はい、ある種のまあ町長発信とまではいかないんですけども、その辺のトークをね、まあ、本当にこういったマイナーの放送でインターネット放送だけじゃなくてメジャー放送でね J-WAVE でお聞きになることはできると思いますんで、はい、どうぞ皆さんこの放送を聞いて興味と関心持たれましたらどうぞ7月29日金曜日、はい、PM4 時半から8時のですね、アンジャッシュさんの渡部さんが MC をやっておいでのサーカスサーカスという番組をねどうぞそちらの方チャンネル合わせて、楽しくお聞きになっていただければと思いますし、またお聞きになった後ですねこちらの学 F、まあ、もしないしはそちらのサーカスサーカスの方へも希望がまたこんなこと言ってましたよとかね、
はい、
またよかったらいじってやってくださいみたいなお話をね、あちらこちらでまたアナウンスしていただくとか、そちらの方に書き子とかメールでねどんどん問い合わせていただければなというふうに思います、
はい、
さあそんなこんなで本日の書き子のメールはこの辺にさせていただきまして、いつもですとね、担当のシンガー三枝千恵さんの楽曲でおかけするところなんですけども、はい、そういった事情で本日はね、三枝さんご不在ということで、楽曲的には私のお友達で、
はい、
それこそもう今日もねアンジャッシュ渡部さんとデビュー当時のお話を、まあ、いろいろな形でさせていただきましたけども、
はい、
同期デビューにあたります2003年、私はクラウンレコードから9月25日にメジャーデビューさせていただいたわけなんですけども、はい、そちらとまあデビューの年が同じだということでね、あちらの方がもうずうんとうんとっていうかまあ、うん、そうだな、まあうんとと言ってもいいんでしょうね。年配で今年59歳の、バースデーライブで7月だったか8月あごめんなさい6月だったかに、迎えられて、私はまあ申し訳なくてちょっと伺えなかったんですけども、そんなバースデーライブをやられたばっかりの、
はい、
同期デビューの、ペーソスさんのナンバーで、新しいですね新譜ができたということで、そちらをですね今日はおかけして、楽しんでいただければなと思うんですけど、はい、こんな方たちなんですよ、はい、ちょっとジャケット渋いでしょ。でも
本当だ、すごい渋い感じ。
なんとなくちょっとこうね、
はい、なんて言ったらいいんですかね、
なんて言うんだろうね、そういうちょっとこう古い写真のことなんて言ったっけ、
アナログ
って言うんだっけ、そういうのアナログはアナログだけど、セピア、そうそう、前ね映画のねセピア色のっていうけども、そんな感じのジャケットで、中身はでも結構おバカですからおバカって怒られちゃうけどでもペーソスっていうぐらいで本当にその、なんていうんですか、哀愁あふれたりとか、
はい、
ちょっとこう世間を車に構えて見るし、ちょっとシニカルなような内容になってて、私はもう大好きなんですよ。もう本当に結構最近でもこの前立川志らく師匠なんかとご一緒にライブをなさったりとかでね、はい、相変わらず頑張っておいての、ギター、岩田さんね、でボーカル島本さん、サックスが須江さんで、MC の方が、スマイル井原さんといったユニットでね、ユニット ント自体は 3P なんですけども、それに、まあ、ゲスト参加で SA さんが、ね、参加されるといったような感じになっていると思います。哀愁たっぷりにお聴きいただきましょう。ペーサさんナンバーで焼酎のお祝いをもう一杯という曲で、こちら、
もう一杯だけ、もう一杯だけ、
しまもっちゃん、もう用意した方がいいよ。
もう一杯だけ取ればさ、
これで最後だよ。焼酎のお祝いをもう一杯。
夕暮れの居酒屋でカウンターの片隅に焼酎のお湯割りと大根の浅漬けとテレビの前のテーブル席には銭湯帰りの後期高齢者たち、焼酎のハイボールと白菜の浅漬けと、テレビでは再放送の水戸黄門が始まろうとしている、弓薫のちぶさがこぼれないかと叶わぬ夢を見ている。店の親父は無言のまま加えたばこで不愛想にグラスを洗い灰皿を取り替えている。遅れてやってきた飛びの田中ちゃん、
よう負け組、おせえじゃねえか、うせえじ、勝った負けたと騒ぐんじゃねえよ、まだ生きてやったから、たくしぶといじじだね、まったく、早くくさばれ
などと店は笑いに包まれる。すけさん、かくさんが人は暴れしたその後に印籠に驚いてへへっとなった。その時だけ店の親父も振り返る。私は冷めたお湯割りを飲み干したグラスを見る。もう一杯のおかわりとバターピーナッツとほろ酔い気分で心地よさに酔いながらささやかな自分のこの居場所に口元を緩ませる。そこの場所が天国かまさかの地獄なのか、戻ることも叶わず向かうところもない、ただお湯割りをもう一杯。 赤羽の OK 横丁で高田の馬場は栄通りで横浜は長者町や日の出町あたりで大阪は新世界や天神橋筋の裏路地で下北沢は東通りや一番街あたりでそうこの場所が天国かまさかの地獄なのか戻ることもかなわず向かうところもないただお湯割りをもういっぱい
聞いていただきましたペーサスのナンバーでね哀愁たっぷりに聞いていただきましたけどねさああとはまあペーサスの方もライブでね本当にあの着々とライブ進めておいたもんですから、はい、皆さんもどう聞きたいような感じの印象になってくるでしょなんか哀愁たっぷり で、
そうですすごい気になりますね
いいのよだってもうだから大体ちょっとほら変態的な歌ばっかり変な歌あいやそうでもね楽しい歌ばっかり歌っておいてだから、はい、だから一番がこれ腰でしょ
腰
っていうタイトルなんだよでサブタイトルが新宿税務署員の過去女の腰2番シューマイ弁当3番いいだこの夢、
はい、
で4番が先ほどの焼酎のお祝いをもう一杯ってなんかタイトル聞いてるだけでこう聞いてみたいなっていう感じになってくるんではないかなというふうに思いますけどね好きな方はねいやコアなファンの方はもうおかげやってるぐらいのファンの方が多いでぐらいなんです
ごい、
すごいんですよ、はいまあ、そんなペーサーさんのホームページをご覧になっていただいてですね、どうぞライブの方にも足を向けていただければと思いますね、まあ、キーボーさんもそんな風にして負けないように頑張らなきゃなというふうに思っております、はい、何しろドキデビューでございますねはい、そんなこんなでですね聞いていただいた後本日の今日の時事ネタね、本日も10項目ぐらいの中からですねピックアップしたりしましたニュースソースについていろいろとまあコメントをいただければと思います皆さんも一緒にですね考えていただければなというふうに思いますよ、
はい
まず最初は居眠りで ATC 切る中国鉄道事故、人災疑う声一方うちは日本製ですからと台湾新幹線は安全性を強調ということがございましたり続きまして御堂筋赤い服ミステリー夜中にせっせと着せ替えかというね、続きましてセシウム除去エアコン、はい、浄水器点点点不審な勧誘ご注意はというね続きましてバービー生みの親死去エリオットパンドラーさんごめんなさいハンドラーさんだな、続きまして関電電力ピンチにお願いメール使用率 97% 超えでということがございました続きまして猛暑プラス節電白物家電というのがあるんだよね白物とか青物家電というのがあるんだよね、
はい
そちらの方が白物を家電の方が好調ということらしいですよ、はい6月出荷2500億円台ということ、続きまして東京円高進む米アメリカですね、はい、債務上限の問題が影響と お相撲の方から春間富士、はい綱取り後期捕まえたい、一夜明け会見と、続きましてなでしこに国民栄誉賞検討団体への授与初ということですね最後に、はい、エイミー・ワインハウスさん死因は薬物かということで亡くなられたということなんですけどねさあお嬢的には気になったニュースをということで何になりましょう
はい 私セシウム除去エアコン浄水器、
はいうんはい、
不審な勧誘ご注意を、
はい、まあ不審と言ってもここまで不審なやつはあの売りに来ないと思います。今日ずいぶんアンジャッシュのね、
そうですです
渡部さんに突っ込まれちゃいましたけど、はい、怪しいですねから開口一番怪しいですねだと思う、
はい、そうでしたね。
ね、で当年とって52歳になりましたちょっとしっかりしましょうよって言われちゃってるしな。はいはいはい、はい、まあまあそんなことですけども、お嬢にとってはこれ怪しい、
いやーこれはもうちょっといい加減にしろって感じですよね。
あなたにとっては本当にね、実家の方が福島だからやっぱりそこの弱みにつけ込んでくるみたいな、ちょっといい加減してほしいって感じはあるよね。
ですね。
怒りにも通ずるものありますか？
はい、もう怒りですよね。
ね、
これと一緒に今トラックの方が、
うん、
今やってますね、
無料だからっていうんでね、
Uターンをしたり、
はい、
あれも本当にそこに住んでる地域の方も危ないですし、
うん、あ子供たちもそうだっていうこと聞いてますよ。
本当にもう本当にいい加減にしろって感じですよね。皆さん
考えてくれよとは言いたいよね。
本当にそうですよね。
弱ってるところへ来て、
はい、
自分たちが良くなりたいからとか、
はい、
自分たちがそういうこう損をしたくないとか、はい、利益を被りたいからっていうことで、その、まあ、普通でも人道的にどうかなっていうか、モラル的にどうかなと思われるようなことを、はい、やはりその、そういう気持ちの配慮とか、まあ、言ってしまえば傷口に塩塗るみたいなことがよく平気でできるなというのが一般的な見方だと思いますけどね。
多分そんな人たちからすれば美味しいのかもしれないんですけど、
うん、
今日本協力しなきゃいけない時に何やってるの？
そうだよね、さっきの海江田さんの話じゃないけどね、はい、でもまあ彼らたちもだけど
生活がかかってるんですけど、
分かってる部分は分かってるんだね、
はい、
その通りだもんね。で上から社長に言われてやってるんだよこっちはみたいなことになると、
まあ、そうですね、
俺らってこんな遠回りしてやって4時間余分にかかるというからね、運転手ドライバー大変なんですよ。その分の、
まあそうですね、
給料はね、
うん、
別に残業手当作ってことないでしょうから、だとしたら、うん、彼らも遠回りしてまでわざわざね、うん、それを浮かすっていうのはやっぱ気が引けてる部分もあるでしょう、うん、ご当人たちはね。それでもやっぱり上から言われると、
うん、
従わなきゃいけないっていう部分で言うと、彼らはその労働力をもう、資本家に売り渡してるわけですから、
はい、
文句は言えないっていうのは辛いところには違いないでしょうね、うん、
そうですね、
うん、まあ、でもお嬢的にはやっぱり心があの痛むと、
やっぱりちょっと痛みますね、
痛みますね、ちょっと考えてもらえたらありがたいなっていう部分もありますね、はい、はい、その他にはいかがですか？
その他には、
うん、
バービー海の親父、
バービーちゃんわかりますか？
バービーちゃん、あれそれリカちゃん人形の前のですよね。
やっぱりお嬢ちゃんだね、それやっぱわかるんだね。
やっぱり小学校の頃に持ち始めて、
俺らお人形って言うとやっぱりまあそれこそ、だっこちゃんとかね、
だっこちゃん、
だっこちゃん、カイドさん古すぎたかしら、だっこちゃんだって何で逃げるのよ、逃げなきゃ俺で置き去りにしないでよ知らん知らんだってだっこちゃんとかあったんですよ、それこそ、はい、もうキャベツ人形なんて全然新しいし、俺らの頃はあと野良黒、野良黒はないか、野良黒古すぎた、
野良黒
いやいや、まあお人形さんね、あとはペコちゃんだとかね、
あ、はい、
はい、まあ、あなたたちはバービー人形でも分かるんだ、
分かりますね、
うん、すごいじゃないですか。でその方を、まあ、制作した生みの親の方が亡くなられたと言ったようなことですけどね、はい、遊んだりしましたか、バービー人形で？
バービー人形はお店で見てただけなんですけど、リカちゃん人形で遊びましたね。
あ、リカちゃん人形だった、
はい、
そうだそうだ、だってほらそのあなたたちのジェネレーションにあったあなたたち世代の、リカちゃんは発売されてるもんな、
はい、
俺らたちみたいにさ、例えばもう10円ハゲのリカちゃんとかないないないない
、ないですよね、
そんな毛が抜けて白髪抜けたリカちゃんとかそんなないないないない、そういうので遊んでたわけじゃないもんな、は
い、
もうバリバリのその
あの可愛い
リカちゃん、なんで着せ替え、はい、とかしながら遊んでたわけだよな。ああそうか、俺もパンツを履かしてみたかったなそれあるのかどうか知りませんけど、そうですか。やっぱりだからそういうのはね、どんどんと時代が流れていくとそういう遊びとかも、まあ、
はい、
変わってくるだろうし、作った方も亡くなられるというのはしょうがないけど、ただ何を言いたいかというと、作品としてそういうものがバービーちゃんとしてこのエリオット・パンドラさんが、はい、生みの親だとすると、まあ、まさしく お嬢もこれからどんな作品を作って行かれる、
はい、
親元になられるのかは知らないけど、作品は全部自分の子供だとすると、
はい、
あなたが親になるわけじゃないですか。でもまああなたなんかまだ21人でまだ全然これから先人生輝かしい人生が待ってるわけですけど、いつの日か、まあ、あの年老いてあなたが本当にその、はい、あのまあ、要するに、入滅するようなことがあった時にですね、はい、うん、これまあ、随分ご丁寧な入滅とかっていうのは、まあ、要するに亡くなられる時にですね
はい、全然わかります。
作品は子供たちが残っていくみたいなことだとすると、はい、例えばまあアーティストであったり表現者としてはこれは生きてきた甲斐があるんじゃないかなと思うんで、
はい、
このちょっと随分、まあ、ちょっとこう広がりすぎた話になっちゃったかもしれませんけど、このイリエット・ハンドラさんはどんだけ人類だとか女の子とかね、
はい、
そういったあなたたちのような方たちにそれを貢献したのかなと思うと、素晴らしい作品を残されたと言ってもいいんじゃないかと思うん
です。そうですね、
ねえ、
はい、
私もパンツとか履き替えさせてみたかったわパンツは寄せパンツは寄せ、まあ、スカートだな、
スカート、あと体操着とかも、
体操着ね、
はい、
あ、それあるの、
あります、
やっぱり着せ替えたかったなあ、そうですか、まあ、男の子はどうしてもね、アトムとかさ、まあ、鉄人28号とか、うんうんうんうん、で最近ちょっと遡るとやっぱガンダムとかでしょ。
ああ、いいですね、
ね、はい、何、あなた戦隊もの好きだからな、
はい、プラモデルもよく作ります。
そっちになっちゃうよな、
はい、
やっぱ楽しんでないなんかもちゃはな、
ああ
いうのはな、まあまあそんなこんなでね、本日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、 KO レコードの CM に続いて、はい、今日はまあ本来ですと三枝さんのコンテンツということになるんですけども、お越しでないので、
はい、
これもね、だからお嬢もコンテンツちょっとまだ立ち上げてない部分が、そちら辺のもしっかりとちょっと打ち合わせって言いましょうかね、
はい、
していかなきゃいけない部分もございますんで、CM に続いてそんなお話をしてまいりましょうか、
はい、
まずは KO レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
三枝さんの方はですね、ちょっと、まあ、体調不良のためにお越しじゃないということでですね、その後のコンテンツ状況についてはまた、ね、彼女から何々とお伺いするということにしまして、
はい、
さあ、あくっちゃんの方もやっていかなきゃいけないんだ。
そうですね、
だから前回のね、
はい、クイズが、
まあ、なんともちょっと申し上げない部分もあるんですが、
ちょっといけない感じで
ぐ
たぐたですね
自分で言っちゃった方が、まあ好感が持てたり傷が浅くてよかったりしましょうか、
はい、
はいはい、でいろいろとなんか関係者の方にもご指摘受けたとか、
はい、あの社長さんから、
社長に言われ
ちゃった、ちょっとねみたいな
で、なんかいいアドバイスでも出ましたか。
あ、はい、
はい、
アドバイスいただきました。
まさに社長さんから、
社長さんから、はい、
なんですって、
あの学大近辺の食べ物屋さんとかをこう取材して、おすすめのものとかを紹介したら、ちょっと地域密着な感じでいいんじゃないかと。
いいじゃないですか、はい、まさしくそれこそね、あの学大 FM らしいじゃないですか。で実際に学 F の中でも、
はい、
以前そういったコンテンツをやっておいでの方もおいでだったぐらいですから、
はい、
コンテンツとしてはもうそういう学 F に地域密着型のラジオに非常にこう合致したコンテンツだと思いますし、
はい、
まあそれこそ独立した形で今そういったコンテンツをやっておいでの方はおいでじゃないので、よろしいんじゃないですか、
うん、 はい、ちょっと頑張ってみます。
ただ大変よ、結構あなた。
ですよね。
そう、いいけど、うん。いろいろ取材したりなんかするのとか、
はい。
こちらにまたお招きするのはお招きするで、それはそれで大変よ。はい、大丈夫？
一回やってみてから様子を見る感じでも大丈夫ですか？うん、
それは大丈夫だと思いますけど。例えばでも、あなた的にはどんなイメージをしておいたの？
私は、うん、あ、そこのお店にご飯を食べに行って、
うん、
あ、ちょっとお話は聞くんですけど、
う
ん、
ごちそうさまって帰ってくるだけなん
で、ね、大丈夫大丈夫。
まして学大 FM につけにしといてくださいって俺お支払いに行かなきゃいけなくなっちゃうんで勘弁してくださいね。
あ、大丈夫です、
はい、
やっぱりこれが美味しかったです、はい、皆さんやっぱ聞いた方が行ってみようと思っていただけるのが
一番いいやね。でまた食べないとレポートもできませんからね、そこはね、はい、あ、そういうのやってみようと。どっかとこその目してるとこあったりするんですか？
今探してる最中。
探してる最中で、はい、うん、なるほどなるほど。だからそこはネット時代だからね、いろいろとこうインターネットをたぐっていってもいいですし、
はい、
興味と関心がありそうなところから当たっていくのもいいし、例えばまあアグちゃんが餃子な餃子が好き、中華な中華が好き、まあヨーロピアンとかイタリアンとか、うん、和食なんでもいいやね。
はい、
うん、と例えばどんなところがお好きだったりするんですか？
私はでも和食が好きですね。
和食がお好き、はい、例えばうなぎ、お寿司、天ぷら、鍋、いろいろありますけど。
あ、鍋好きです。
鍋好き、
はい、あと最近うなぎ食べられるようになって、うなぎ
食べられるようになった。以前は食べられなかったの、はい、
食べられなかったんです。
それは理由は何ですか？
なんか多分骨が いっぱいだの、喉に詰まるんで。
ハモとか絶対食えんな、あんたな。
そうですね。ハモは食べたことがないですもん。
ない。
はい、
まあまあ梅酢とかで食べると美味しいんですけどね。
うん、
でうなぎがようやく食べれるようになった。
はい、最近ちょっとうなぎの美味しさに気づき。
うなぎ美味しいですよ。
美味しいです、ハマっております。
なるほどね。でもその辺からアタックするのも悪くないじゃないですか？
あ、そうですね。
うん、でまあそこ行って、
はい、
で、ただ美味しいですねってんじゃなくて、さあどんな形になりますか？
いつ頃からやってるのか。
おお、
そ
う、うん、それで答えがまずかったらモノマネしてもらうみたいな。罰ゲームにモノマネみたいな。
さすがにお店というか素人の方にそれをやっていただくのは危険というか。
ね、それは劇団員とかプロの方でも本当にモノマネやってる方じゃないと結構厳しいと思うよ、そこは。
厳しい、
ね、あなたはそれを先週の前回の放送でやったわけだから。
はい、そう、役者さんだから大丈夫かなと思ったんですけど意外とダメでしたね。
意外ととか言うな。
あ、ごめんなさいごめんなさい。
どんだけ高みからもろいってんだ。
違うんです。違う、やっぱ役者さんってやっぱ振られたら何でも打ち返してくる方ばかりだと思ってたので、
まあさすがにながらがね、その辺は難しかったですけども、はい、でもインタビューに関してはやはりそこからそれこそタモリさんのテレフォンショッキングじゃないけど、広めていけば地域の輪じゃないけどね、いろんな形で、例えば蕎麦屋さん、まあ、ただうなぎ屋さんに行ったら次は和蕎麦屋さんに行ったらラーメン屋さんで、ラーメン屋さんに行ったら今度は靴屋さんで、靴屋さんに行ったらどこそこって、はい、どんどんそういった形で地域のお店を紹介させていただければ、こういった脆弱な放送局でも中にはね、ん？あ、この店知ってんなとかね、
はい、
あ、そんなお店があったんだとか、あ、こんなにお値打ちでいいんだったら、だからお値段とかも紹介していかなきゃダメだよね。
あ、そうですね、はい、
でボリューム感とかね、でこうブログで写真とかもアップするとか、
はい、
ね、こちらのインファームさんは何が名題っていうかあれだったかとかご存知ですか？
インファーム、
こちらのお店、ここインファームって言うんですけど、もしもし大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、インファームさんの、
何が一番あなたお好きですか？彼らは今ほらスパゲッティとか美味しそうに召し上がっておいてたけど、
はい、私あれ好きです。
何なんて
唐揚げ
を好きだよね、はい、はいはいはい、
あと、
うん、
なんだろう、
そういう時にだから彼らにインタビューしてみると、ただお好きなやつと何かありますかみたいなことでインタビューしてみると、
はい、
まあ別に大したことないんだけど、まあボリュームとかあるんで食いに来てますみたいなね返事が返ってくるのか、いやマジ美味しいよ、逆にこういうのもありますよとかね、
はい、
ああいうのも美味しいですよみたいなねマスター自ら突っ込んでるし自ら突っ込んでるしみたいな、いやまあまあその辺はね、そんなことでいろんなインタビューすると店のそういう美味しいものだとか違ったメニューとか、
はい、
いろんな側面が見ることができるから、うんうん、それは結構だと思いますよ、
はい、
ね、うん、だからそれは実際に今後ともやっていこうというふうなことでね、
はい、
その他にはどうですか、アイデア的には。
アイデア的には、
うん、
もう一回あのクイズリベンジしたいな
ぁ。まあそれはだから3回に1回とか5回に1回ぐらいしつつ、
はい、
まあ、やっとく。あれはあれで悪くないとは思うけどね。でもまあ社長さんがちょっと控えた方がいいんじゃない
か。控えるかもちょっと練った方がいいよ。
ね、そうそう、そういうことなんだよ。悪くないね、はい。悪くないんだけど、要するにグズグズは困るし、はい、やっぱりもうちょっとこう、系統だってやっていったらどうだろうかっていうふうなアドバイスだとか、はい、サジェスションだと思いますんで、まあそういうふうにやっていかれれば、社長様はきっと後押ししてくださいじゃないですか、
はい、
でもいい社長だね、そういった部分でね、はい、放送聞いてくださったりとか、またアドバイス、アシストくださるわけだから、そこはやっぱりお嬢が熱心にやっておじだからだと思いますよ、なんだかんだ言いながら、ヘラヘラしてますけど、ヘラヘラ笑ってますけど、まあそこら辺頑張ってやっていきましょう、
はい、
ね、はい、そんなこんなで、じゃあ、本日のコンテンツについてのお話は、だから来週から本当にちょっと本格的にやっていくのよ、そういった部分で言うとね、はい、だからそれについてまたどうするかっていうのは、いろいろとまた相談しながらやっていきましょう。
はい、
はい、じゃあそんなこんなで、まあ、女性サブパーソナリティによる新コーナーのお時間はこの辺にしまして、マリーシカゴの CM に続いてですね、今日は久しぶりにちょっとキーボードのユニークギター教室でね、はい、お聞きいただきた音源なんかもありますんでご紹介していきたいと思います。それでは CM でこちら。先日ですね、新宿のアジアンレストラン、ね、そちらで行われた学F からもですね、はい、阿久津さん、天音さん、西尾さん、そして、まあ、リスナーの金蔵さんと、ね、
はい、
豪華なメンバーが、もうそれこそキーボーさんをなんとか、心臓ちょっとアタックさせてやろうというんで、
はい、
ね、サプライズでお越しになっていただいたわけですけども、まあ、そんなご参加ご協力いただいたファベラライブの模様がですね、
はい、
今日はまあちょっと音源にしてご用意してまいりましたんで、
おー、
ね、臨場感、ありがとうございます、はい、そんなにでも実際にあの時楽しんでいただけたのかしら。
すごく楽しかったです。
本当です。どんな印象でしたか、はい、でも
あのキーボーさんと、うん、そのバイオリンのタコマルさん、
タコマルさん
やってら演奏されてる時は、はい、すごくこう聞き惚れて。
本当ですか。
本当です。
ありがとうございます。
このラジオで、こう一緒にご一緒されてる感じはまた違ったキーボーさんを見られて、
持って行って
また違ったすごいかっこいいねキーボーさんを見られて、
ありがとうございます、
はい、すごい楽しかったです。
うん、
はい、
ちょっとその辺は男らしくそこ笑っちゃダメだろ、そこは
あのごめんなさい、その後ちょっと思い出しちゃって、
あのなちょっとドラム系でなだいぶちょっとこうハプニングあったから、なるほどな、はいはい、でもまあ楽しんでいただけた横様子で、はい、
すごく楽しかったです、
はい、まあ、それこそお嬢たちにもね、愛の手いただいたりとか、はい、こういうの一緒に、合唱していただいたりしたようなライブでしたんでね、久しぶりにちょっとこのコーナーではなかなかちょっと音源をおかけすることはできなくて、本来でしたらもう去年の11月にやった学園祭ライブの頃の音源をまだおかけしないままで来てるんですけども、
はい、
まあまあこのところはね、ちょっと何でしょう、久しくそういった音源をお届けすることができなかったのと、当日パペラライブでもアナウンスしましたように、今回の震災のことがあって、
はい、
学園F的にはつながりの深い宮城県のね、
はい、
蔵王ありがとうのんちゃん、まあ、豚のね、農場ののんちゃんのところがすごく被害を受けたということで、彼女つながりで、まあ、仙台中目黒の夜という曲をそもそも私が書いたんですが、
はい、
それの替え歌ということで、あの家福新報社さん主催の、うまいもの祭りに視聴放送に学F ごと伺った時に、その宮城県のご出身の皆さんと一緒にこしらえた曲、
はい、
ね、それがまあ仙台の夜という形でございますんで、まあそこの時にその前回のライブでね、はい、そちらをご紹介させていただいたわけですよね、
はい、
そんなことで、仙台の夜、ね、こちらを聞いていただいて、さあその中にあくっちゃんとかなっちゃんの合唱の声もさあ皆さんに、はい、届きますかどうですかね、
届くと嬉しいです、
はい、含めて聞いていただければと思います、
はい、
サンママンと、タコマルの海物語で、はい、仙台の夜で聞いてください、こちら、そんなことで聞いていただきました、
はい、
仙台の色でございましたけどね、お嬢たちの声聞こえたかな、
なんかち ょっと聞こえ
ない。聞こえないね。でもなんとなく盛り上がってる感は、
はい、伝わります。
そうですか。はいはい。まあまあそんなことなんでね、こちらのパペラさんライブのみならず、またそれこそあくっちゃんのところもね、なっちゃんと一緒にユニットで、はい、音源が出来上がるみたいな話を聞いてますんで、また一緒にコラボレーションできればいいなというふうに思いますんでね。
はい。
お互いに頑張ってまいりましょう。
はい。
さあそんなことでですね、本日はまあ、取材からですね、流れであくっちゃんにお付き合いいただいてるんですけども、
はい。
さあお店の入店状況もですね、今日はまあいつもおなじみの準レギュラーのカイドさんとではちょっとなんでちょっと今ちょっとお話しした？お話しした？
あ、
彼ら、
はい、
はい、なんだっけ、同じぐらいの年配の方なんて？
あ、そうなんです、同
い同級生ぐらいの？
そうです、同い年の方で。
全く同い年なの？
はい。
あ、本当？じゃあそんな彼ら帰らないうちに、
はい、
ちょっと学園風の名物、恐怖のインタビューコーナーっていうのがございまして、来たお客さんには無理やりインタビュー付き合っていただくということになってますんで、よかったらご迷惑でなかったらちょっとインタビューさせてもらってよろしいですか？
はい、
じゃ
あ、
じゃあ、じゃあ、ちょっと行って、
はい、
ですね、今日は、はい、どういうことかと言いますと、インタビューの内容はですね、ただいま学生さんたち、皆さん、じゃあ学生さんたちかな？
学生と社会人。
あ、学生と社会人ね。はい、そういうのも、なるだけマイク拾うようにしてね。学生さんとか、そんなに押し付けて、あれするのも変で、それも変だろ。はい、夏休みの真っ只中というふうなことだと思うんですけども、あなたが一番思い出に残る夏休み、例えばオリエンテーリングとかね、臨海学校とか合宿とかクラブ活動等々について、インタビューしてみたいと思うんですけども、彼らはもうまさしく現役さながらだよね。去年とかやってたとか今やってますみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、その辺いかがですか？あ、その前にちょっとお名前から。
お名前教えてください。
安藤って言います。
安藤さん、
はい、はい、あなただからマイク使い分けないと。
はい、
はい、もう一度こんばんはから。
はい、こんばんは。 お名前を教えてください。もう一度お願いします。
安藤って言います。
はい、はい、安藤さん。
安藤さん、
なかなかイケメン2人組で。
そうですね。
ね、
こんばんは。
だからじゃあ安藤さんからインタビューして、そっちはそっちで順番別に代わり弁当言ってどうすんだよ。順番でいいから、順番で。はい、まず安藤さんから。
はい、はい、安藤さんの夏休みの思い出を教えてください。
はい、
思い出、実際まだ夏休みじゃないですけど、この間、
はい、
地元の中学校の吹奏楽部の合宿に行ってきました。
お、吹奏楽部ということはご自身も演奏なさる？
はい、トロンボーンっていう時や
って。かっこいい。
やるな、すごいですね。
すごいな、将来の谷啓だな。あんなことない。はいはい。でそんなことで OB でらっしゃるところで、
はい。でちょっと指導に行ってて。
あら、指導できちゃう。
で今ちょっとテスト期間なんですけど、ちょっとこうやって飲みに来ちゃったんですけど。
おお。そうですか。インファムさんにはちょくちょくお越しになられるんですよ。
たまに。
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 パスタがどうしても美味しいんで食べたくてしょうがないみたいな。
食べに来ちゃいました。
ありがとうございます。ね、なんか言わしちゃったみたいで恐縮ですけど。はい、そんな佐藤さんでした。どうもありがとうございます。佐藤さんでよかったですね。
あ、安藤さんです。
安藤さん、ごめんなさい。
安藤さんです。
何を勘違いしたんでしょう、私は。すいません、じゃあこちらの佐藤さん。あ、佐藤さんじゃないか、まだ名前聞いてなかった。はいはい、はい、どうぞ。
こんばんは、お名前を教えてください。
こんばんは、川村です。
川村さん、はい、はい、川村隆一さんと親戚かなんかで。
いや、全然関係ない
です。そうでもなくて、はいはい、安藤さんとのお付き合いはどんな関係性なんですか？
一応高校の時の同級生というか、同級生クラスメートです。
あ、ほんでまさしく同い年で。
はい、そうです。
そうですか、なるほどなるほど。はいはい、そんな川村さんはどんな思い出ございますか？
そうですね、去年は会社の人と一緒に海に行ったんですけど。
どちらの方へ？
千葉の方なんですけど、ちょっと名前がわからないです
ね。ハワイとかニューギニアとかで殴ってやろうかなと思いました。そうですか、はいはい、千葉の方いかがでしたか？
そうですね、まあ楽しかったんですけど、海がないけど、うん、ちょっと汚れてました、
うん、あ、なるほどね、はい、千葉県民を敵に回していただいてありがとうございました。
いやいや、
はい、大丈夫大丈夫大丈夫。あとで住所とか電話番号教えてもらっていいですか？
ちょっと敵に回すの
はこれです。アナウンスしておきますから。はいはい、まあまあそんな川村さんね、でもお二方でそういう夏休みの思い出とか、そういった合宿とかそういったこと経験はないですか？学校時代のなんかそういう。
花火くらい。やったね、
花火。うん。何ですか何ですか、ほらマイクを近づけない。
花火ですね。
花火ですか？
花火を前高校の時にですけど、
はい、
やったぐらいですかね。
迷惑がられなかったですか？大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、
そうですか、はい、
あれどこやったっけ。あ、そう、多摩川でね、
うん、
ちょっとやったからちょっと火災的になるんじゃないかみたいな。
ね、最近うるさいですもんね。
うるさいんでちょっと危ないんじゃないかと思って、もう出して やって速攻で逃げた思い出しかないんです
けど。逃げてきたんだ。まあそうですか。
でも一応ね禁止だった気がするんで。
なるほどね。まあまあでもそういうのも、まあ、あの言っちゃなんですけど、ある種その逃げてきたとかなんかこうやばいこととかっていうのもある種学生時代とかね、それ楽しみだとか思い出ってありますもんね。
みんなちょっとおバカなんでね、もうダッシュでやって逃げるっていう発想しかなかった。
まあ若い頃はねそういうのありますよ、はい。私はでも立川の方の先輩のところに行ってなんかあのかき氷かなんかのがあったんだ。それでもういい大人になってからだけどねそれ。はい、でそのかき氷かなんか食べてて、でなんかごちゃまんとこ忙しくてこうごった返したんで、はい、先輩と一緒に逃げようかしてお代金払わないで逃げてきたことって、それが久しぶりに大人になってからハラハラドキドキしてすごく嬉しくてやったねみたいな。後で追いかけられたらどうしようかと思ったけど、なんかすごく2人でガッツポーズ取った思いがあるけどね。なんかあんなもんかすめてどうしようなるもんってないんじゃないけど、すいませんでした氷の屋台 あの皆さん、今謝っておきます。謝ってもどうなるもんじゃないですけど、まあ、なんかそういうハラハラという感じで夏休みの思い出してありますよね。
はい、ありますね。懐かしいです ね、 ね、今思えば。
そうですね。はい、またじゃあそんなことで学F毎週火曜日やってますんで、こんなトーク楽しんでいただけたらまたお出かけになってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあそれでは準レギュラーのこちらの方に伺ってまいりましょうか、はい。夏休みの思い出何かございましたら、はい、
カイドウさんこんばんは。夏休みのえあれ伊藤さん違いますよね。カイドウさんって大丈夫ですよね、
はいはい、マイク受けてね、は
い、
マイク。
夏休みの思い出教えてください。
忘れましたもん。
こらこらこら、水泳でしょ。水泳、
え、水泳じゃない、もう何十年も経ったから忘れました。
忘れちゃったんだって。
忘れちゃ
った。最近ちょっと投げやりなんだよね、カイドウ。冷たいんだよね最近ね。
そうなんですね、うんうん。
じゃあ私と一緒に思い出作りませんか
って。あ、じゃあ私と一緒に海にでも行きませんか。
何言ってるんだよ。
汚染し
してないとこ行きなさい。もういいや、帰ってらっしゃい、帰ってらっしゃい。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。カイドさん、さっきすねちゃってたんだからね。今日はちょっとまた違ったポジションで、あの水泳をね、見ておいでだからね、帰ってお邪魔しちゃって申し訳なかったですけども、はい、そんなこんなで、いろいろとインタビューしていただいたところでですね、はい、名物のコーナーもこれで、締めさせていただいて、CM に続いて、いよいよエンディングです。こちら、はい。はい、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サマーマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
No!
4月26日火曜日第376回 87.0 メガヘルツ学大 F レギュラー放送いかがだったでしょうか、はい、ということで、さあアクちゃん的には今日はね宮田さんのピッチでしたのいかがだったでしょうか。
はい、今日なんかすごい新しい、あ、こう新鮮な感じです。第4週目、
おー、はい、なるほどな。いつもとちょっと違う週だし、
はい、
うんうんうん、あ
と7月に2回も出させていただいて、うん、来週もこの2週続き、ちょっと私的にすごい嬉しいです。
本当にそう言っていただけるとありがたいけど、はい、何かね、それこそワクツファンの方たちにしてみるとなんでうちの阿久津ばっかり引っ張り回しやがって、あのサンマママとかね、なんかそんな風に思われても申し訳ないと思ったりするしないこともないんだけど、
逆にありがたいです。ありがとうございます。
でもね、それだけね、あなたもまあこう言っちゃうんだけど、本当にあの腕前も上がってきてると思うし、慣れてきてるんで、まあマイクの使い方ああだこうだ言いながらも、すごくその流れがこう自然になってきてるんで、あの私としては頼もしくもありがたく思っておりますけどね、いい感じになってきたなと思ってますけど。でも楽しいですよ、非常に。
ありがとうございます。
その笑顔がまたね、普通に、まあ、本当に喜んでいただいてるんだなと思うのは嬉しいですし、はい。まあ、だから、お嬢には楽しんでいただきたいと。あと、ロケの方はいかがでした？ロケって言いますか、インタビューの方は。
インタビューの方は、ね、やっぱり、すごい緊張したんですけど、楽しかったです。
楽しかった、はい、それはそれでまた勉強になりましたか。
すごく勉強になりました。
そうですか。ね、またそんな風にして、いろいろと、まあ、学芸風を、まあ、要するに僕はね、そういった意味で本当にあの手前事ですけども、やっぱりなんだかんだ言いながらこうやって皆さんとのコミュニケーションを持てたりとか、ああいう風にして取材に来ていただけるっていうのは、僕一人が屋上パフォーマンスだけのことではないと思ってるんですね。やはりある程度こういうメディア的な、まあ、脆弱でマイナーな放送局ながら、みんな集まる、まあ大束に言わせていただけると、なんでしょうね、プラットフォームっていうかな、そんな感じとして人っていっぱい交流は持てるようになったりとか、信仰を厚くしたりできるじゃないですか、
はい、
でもまあひょっとしたら今の彼らともね、何かどういうネットワークでつながるか分かんないし、まあ、アマネちゃん、アクちゃんとね、そういうまあちょっとこういい感じの子だったから今度ちょっとデート行ってみないとかって、なんか恋バナが始まるかどうか分かりませんし、それだけじゃなくてお仕事のご依頼とかまたいただいたりすることもあるわけだから、そんなことでお役に立てるんだったら私もこれやってる甲斐があるかなと思えるし、自分自身の本当にいろんな方とそういったことが一つになってできることもね、ありがたいなというふうに思ってる次第なんですよ。はい、まあ、そんなことで、まあ、来週もね、またあっくっちゃんが連続登板と、はい、いうことになりますが、頑張ってまいりましょう、
はい、
またコンテンツもね、社長にもこれ見てくださいよ社長結構言えるぐらいのね、
はい、
ボリューム感で
送ってそうなるように頑張ります。
社長もちょっとホッとしたいっていうのがあるじゃないですか。もう あくっつの香りの放送の時だけもう心配でしょうがないってんじゃなくて
それあるかも
しれない、かもしれないか。だとしたらもう安堵していただけるようにね、頑張ってまたさらにクオリティの高いものをお届けしてまいるようにしましょう。
はい、
さあそんなこんなで来週の放送ですけども、先ほどご案内しました第1週目アシスタントね、阿久津香織さんと共にお送りしてまいりますので、リスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ、はい、http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、また、そちら宛てですね、ご意見ご感想等をどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではですね、さっきのほとんど若者たち、安藤さんと川村さん、あの学園風は一応決め事がございまして、最後にですね、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんに強制的に来週というですね、元気なコールで締めさせていただくというシステムになっておりまして、はい、来週とだけお声をいただいてよろしいでしょうか。はいはい、そんなこんなでですね、はい、じゃあこちらのね、準レギュラーのね、カイトさんもいつものようにお食事中でございますけども、ご協力いただきまして、ご賞は願えたらありがたいです。よろしいですか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0 メガヘルツで放送中。これから電波の配信を停止いたします。